今日はようこそおいでくださいました。皆さんのお手元にあるこのプリントをご覧いただきまして、そこに書いてあるように死への勝利という、そういうテーマでしばらくの間お話をさせていただきます。皆さんはところで社会的最適応評価尺度という表をご覧になったことがあるでしょうか。あるいはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。これはアメリカの心理学者たちによって作成されたもので、日本でも日本人向けに直されて広く用いられています。簡単に言いますと、このストレスの物差し、測りですね。ストレスを数値化しています。ストレスの最大強度を100点と設定し、そして人生の中で起こるさまざまな事柄それぞれについてストレスの強度を数値化しています。全部で49の項目がありますが、どんなものがあるかと言いますと、まず一番下は、ちょうど今そうかもしれませんが、季節の変わり目ですね。これが13点です。もう少し上に行くと、今度子どもの自立、これが30点。ここにいらっしゃる皆さんも経験されているかもしれません。次が、これは面白いんですけど、長男の嫁っていうのがありますね。長男の嫁、人がなんかストレスになっちゃってます。31点ですね。そして次が結婚、結婚が37点ですね。これは相手が嫌いという意味じゃなくて、生活の変化でストレスがたまるという意味だと思います。で次が、その飛ばしてるんですけど、そのもう少し上が進学ですね。これもちょうど今の季節です。これが40点。そしてまた49点ですが、退職というのがあります。そしてかなり上位になっていきますけど、今度家族の不和というのが57点ですね。そして上から今度 6位ですが、3つ一緒になっていますが、解雇、退学、落第、これが64点ですね。これは確かに厳しいものだと思いますね。そして次が4位です。で4位はこれは離婚です。4位は離婚で4位上位なんですけど、ただまだ69点なんですね。そして3位が今度は自分の病気、これが71点です。そして2位から急に上がります。2位はぐんと跳ね上がって91点です。これが家族の死亡ですね。そして1位は配偶者、親の死亡、それが100点ということですね。このように1位2位、それを身近な人の死ということが占めているんですね。数値化されていますが、点数もダントツで1位2位が高いわけです。これを見て思わされることは、私たち人間にとって死がどれほど大きなものであるのかということです。人生は山あり谷ありと言いますが、さまざまな苦難がありますが、しかし死がもたらす苦しみ、悲しみほど大きなものはないと言えると思います。分かっているだけでも 18,434 名の死者、行方不明者が出た東日本大震災から7年が経ちました。未だに多くの人々が苦しみの中にあるわけです。当時13歳だった息子さんを津波で亡くしたあるご両親は、今もその息子さんが好きだった、私も中学生ぐらいの時好きでしたけれども、週刊少年ジャンプを毎週毎週今も買い続けているそうです。そして300冊以上がたまって押し入れに積んであるそうです。また12歳の息子さんを亡くしたお母さんは、今も食卓に、食事のたびに息子さんの分の食事を並べているということです。愛する子供がある日突然帰らぬ人となってしまった、その悲しみはいかばかりでしょうか。まさによく言われるように、被災者の方々にとっては震災はまだ終わっていないということだと思います。多くの人々の死が今でも、それ以上に 多くの人々を苦しめ続けているわけです。また先ほど紹介しましたストレスの尺度にその表に入っていないものがありますね。お気づきになった方もいらっしゃるかもしれません。それは自分の死です。本人の死です。確かに入らない理由は分かります。死んでしまえばもうストレスっていうのはないわけですね。しかしこれもまた人の人生に起こる最大の苦難であることに変わりはないのではないでしょうか。福島県いわき市で長年がん治療に取り組んでこられた伊藤純三さんというクリスチャンの医師がグリーフケアという本を出版されています。その中で著者はがんの告知を受けた人の多くが頭が真っ白になってしまって何を言われたのか覚えていないということを書いています。そしてその人々の気持ちを代弁してこのように書いています。がんの告知は骨がバラバラになるように、これまで築いてきた自分の人生が解体され足元から崩れていくような感じを与えます。がんの告知は心が蝋のように溶けるごとくに自分を支えていた信念や人生哲学といういわば信望が誘拐しぐにゃぐにゃと折れていくような感じを与えます。何よりもがんの告知は死の塵の上に置かれるかのごとくがんイコール死という奈落の底に突き落とす方向となりうるのです。このように書いています。私はこれらの言葉になぜ死は人間にとってかくも恐ろしいものなのかということがよく表されているように思います。なぜ死は恐ろしいものなのでしょうか。それは人間が神の形に作られているからです。本来人間は永遠に生きるべき存在として作られました。尊厳を持って作られました。ですから人格を持ち心を持ち信念や哲学を持って生きるわけです。さまざまな創造的な活動に喜びや充実感を見出し幸福に生きるべき存在として私たちは作られています。しかし死はそれらのものを一瞬で全て奪い去っていくのです。今まで築き上げてきたもの、あるいは待っていたはずの輝ける未来を一瞬で無に帰してしまいます。それが死です。ですから私たち人間にとって死は不気味なものであり恐ろしいものであり考えたくないそういうものなのです。さて先ほど読んでいただきました神の言葉である聖書はこのような死の痛み苦しみを見事に表現しています。56節をもう一度ご覧ください。死の棘は罪であり罪の力は律法です。死の棘とありますね。棘とは刺さると痛いもの、痛いものの象徴であります。私の両親の家の庭にはバラの木がこれでもかというくらいたくさん植えられていますね。別にいいんです、綺麗だからいいんですけども、私も何度か触ってしまったことがありますね。そしてその痛いことといったらもう言葉にならないぐらいです。そしてもしあれが刺さったままになったとしたらズキズキという耐えられないような痛みに襲われるに違いありません。しかし実はその状態こそが人間の現実であると、人間の魂の現実であると聖書は言っているのです。死ぬことのない人は一人もいないからです。ということは全ての人にこの死の棘が突き刺さっているということです。目には見えないけれどもその魂に大変な痛みをもたらすものとして、人の力では絶対に抜くことができないものとして絶えず突き刺さって私たちの魂の奥に突き刺さっているのです。しかもこのトゲという言葉にはただ痛いということ以上の意味があります。この言葉はプリントにあるようにサソリとかハチ、ヘビ、あるいはクモなんかも入るかもしれません。 そういう生き物が持っている毒針、毒が、そういうものを意味する言葉であるのです。それが刺さると毒が回って死んでしまうわけです。刺さることによって死に至るもの、だから死の棘とあるわけですね。それは死の棘とは、つまり死をもたらす棘という意味です。そして私たちに死をもたらす棘、その正体を聖書は教えてくれています。死の棘は罪である。あなた方に死をもたらす、またそれに伴う痛み悲しみをもたらす棘、その正体は罪なんですよと私たちにはっきりと教えてくれています。聖書の言う罪とは、天地を作られた誠の神に対する罪です。人に命を与え、あらゆる幸せを与え、そして人生を与えてくださった神を崇めず、信じず、無視して生きる、それが聖書の言う罪の本質です。それが人間の最大の罪です。そしてまた、罪の力は律法ですとありますが、これは罪は律法を通して人を死に定めるという意味です。これは私たちの社会でも行われていることです。誰かが犯罪を行ったとき、その人を裁き、罪に定め、刑罰を決めるのは法律ですね。それと同じことです。いや、法律自体が悪いわけではないですが、まあ、中には悪法もあるかもしれませんが、やってしまった犯罪の結果が法律によってもたらされるわけです。同じように神に対する罪の報いが、神の定められた法律によって、ルールによってもたらされるわけです。もちろんその法律が悪いわけではありません。それ自体は良いものです。またそれを定めた神様も良い、この上なく良いお方です。愛に満ちた正しいお方です。だからこそ人が正しく生きられるように律法を与えてくださったわけです。しかし残念ながら、私たち人間はそれを守るどころか真っ向から破ってしまいました。それで人は肉体においても、また霊においても神から離れ、死ぬものとなってしまいました。このように、まあ、これらの事実だけを考えるなら絶望的な気持ちがしてしまいますが、しかし57節でそれは一変します。57節をもう一度読みします。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。しかし神に感謝します。ここに記号をつけてよいとすれば、びっくりマークがたくさんつけられますね。しかし神に感謝します。パウロは、この著者、この書簡の著者パウロは、大きな感動のあまり思わず神を賛美したのです。先ほどのグレースの賛美のように喜びがほとばしり出たのです。なぜなら、このような死に対して神は勝利を与えてくださったからです。主イエス・キリストによってです。なぜこのように言うことができたのかというと、パウロはキリストの復活を歴史的な事実であると知っていたからです。イエス・キリストは十字架で死なれ、墓に葬られ、3日目によみがえられ、多くの人々に現れました。またそれだけでなく、パウロはキリストの復活の次に何が起こるのかということを神様から知らされました。それが52節に書いてあることです。キリストが復活されたという事実は、これらのまだ起こっていない未来の事柄もいつの日にか必ず実現するということを意味しています。保証しています。52節をもう一度お読みします。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ラッパというのは、今で言えば公共放送のようなものですね。以前私は東京の羽村市というところに住んでいたことがあります。 そこでは毎日夕方5時になるとそれを知らせるアナウンスが市内に流れました。また他にもですね、迷い人のアナウンスなどがたまによくありましたね。あのご高齢の方が、行方不明になってしまった、そういうアナウンスもありました。ただ聖書が書かれた時代にはもちろんそのような装置はないわけです。ではどうやって大勢の人々に情報を知らせたのかというと、古代の人々はラッパを用いたわけです。敵が攻めてきた時とか、また戦の時に攻撃を仕掛ける時とか、また町中の人々を一箇所に集める時、また新しい王様が任命された時、大きなラッパの音が合図として町中に響き渡ったわけです。同じようにこの終わりのラッパも合図です。これは公共のアナウンスです。大きなラッパの音が全世界に鳴り轟くということです。終わりのラッパという表現から分かるように、それは古い世界の終わりを告げる合図です。また同時に新しい世界の到来を告げる合図です。復活されたイエス・キリストが再び地上に降りてこられ、この世界を全く新しくされ、永遠に続く神の国を建国される、その合図なのです。その時に起こることが死者の復活です。キリストを信じて生きていた人々、死んでいた人々がこの時キリストと同じように復活するということです。しかももう二度と老いることも死ぬこともない新しい体を持って復活させられるのです。そして神の国の一員として永遠の祝福に入れられるのです。ですからキリストを信じる者には永遠の常しえの命が与えられます。ですからその終わりのラッパの日にこそ死への勝利が成し遂げられるということ、そのことが54節55節に書いてあります。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死は勝利に飲み込まれた、まあ、皆さんも今コーヒーや紅茶を飲み込まれていると思いますが、飲み込むということはそのコーヒーや紅茶がですね、もう目の前からなくなってしまうわけですね。ですから死が飲み込まれるということは死が完全に消滅するということを意味しています。それは完全な勝利であるということです。そしてまたよく時代劇や大河ドラマがお好きな方はよく目にされると思いますが、昔の人々は戦いに勝利した後宴を開きました。その喜びを分かち合うために宴を催しました。それと同じようにこれも勝利の祝杯なのです。勝利の祝杯を飲んでいるということです。完全な勝利の喜びがこの言葉に表現されているわけです。そしてさらに昔の人々は戦いで打ち負かした相手を捕虜として捕らえて、そのような宴の場に連れてきて、そして晒し者にしてなじることによって力を誇示しました。そして勝利を宣言しました。敗者は晒し者にされ皆の前で罵られました。それが55節の言葉なのです。ですからここでは死を捕虜に見立てています。勝利者が死をなじり完全な勝利を宣言しているわけです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。どこにもないということですね。死よ、お前の棘はどこにあるのか。どこにもないということです。死はもはや全く無力なものとなったということです。完膚なきまでに叩きのめされたということです。なぜなら死の棘が取り除かれたからです。死をもたらす棘、人の罪です。その罪が死の根本原因が 除去されたからです。それは決して対処療法ではありません。楽しい時間を過ごしたり充実した生活を送ることによって、あるいは仕事で忙しい日々を送ることによって、私たちは死への恐れを忘れることができるかもしれません。もしかしたら最後まで死と向き合うことなく、考えることなく生きられる人もいるかもしれません。しかしそれらはあくまで対処療法です。根本的な解決とはなり得ません。福島第一原発の廃炉作業と同じです。炉心溶解した放射性物質を取り除かない限り、目に見えなくても、忘れることができても、放射能汚染が止むことは決してないのです。対処療法だけでは何も解決しません。死についても同じです。死による痛み、悲しみ、また死そのもの、それらを全てをもたらしている根本原因が取り除かれなければ、解決にはなりません。だからこそイエス・キリストが来てくださいました。イエス・キリストは十字架にかかってそのために死んでくださいました。信じる人々の罪をすべて背負い、身代わりに刑罰をお受けになることによって、死の棘を取り除いてくださいました。ですからキリストを信じるとき、私たちの魂の奥深くに突き刺さっている死の棘は取り除かれるのです。死に対する完全な解決、完全な勝利が与えられます。そしてキリストによって死に勝利した人は、58節に書いてあるように生きることができます。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。主にあって無駄でない。キリストを信じるとき、もはや死が私たちの人生を無に帰すことはできなくなります。キリストが私たちの人生を永遠に意義あるものとしてくださるのです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。なんと力強い聖書の宣言でしょうか。敬愛する皆様は死に対する備えはおできになっていらっしゃるでしょうか。ぜひその根本的な解決をキリストに求めていただければ幸いです。それでは終わりにお祈りをさせていただきます。目を閉じていただければ幸いです。天の私たちの父なる神様、神の御子であるイエス様を送ってくださり、その死と復活によって私たちに深く突き刺さった死の棘が取り除かれるようにしてくださった恵みを覚え、あなたを賛美いたします。どうかこの救い主による死への完全な勝利を、横に集っている私たちすべてのものにお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご清聴ありがとうございました。